マサ姉の獣話第31回筆者のご紹介。井上正輝。1949年、奈良県生まれ。現在は、島根県美郷町を拠点に、鳥獣被害対策アドバイザーとして、全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みに、ご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。読者の皆さん、ごめんなさい。前回は、鹿はかわいい、殺すのはかわいそうを繰り返すだけで、話を聞こうとしない、時々ある思い込み愛護の方の対応で、頭に血が昇ったまま、原稿に怒りをぶちまけてしまいました。動物の学習。体験だけが学習。以前、10月は獣害対策の年度始め。来年の獣害対策は10月から始まるって書いたけど、覚えてくださってるかな？獣害を防ぎたいなら、稲刈りが済んだ田んぼに動物を入れるなって書いたでしょ？それを読んで、秋に柵の点検を実行する。これって、私が情報を出す。あなたが情報を受ける。納得する。実行する。という一連の流れだけど、動物はこれができない。動物の学習とは、とにかく体験だけ。柵の外に栗が落ちてた。柵を探せば栗がある。道端の茂みで寝てたら人が通り過ぎた。人は怖くない。竹やぶに捨てられた細いさつまいもがあった。さつまいもはいい餌だ。冬の田んぼで柔らかいレンゲソウがあった。この田んぼはいい餌場だ。みたいに体験しながら一つずつ覚えていく。怖い体験の学習。特に何かと餌、何かと怖い体験といった組み合わせで学習が進む。そこから考えると対策としてやってはいけないことが見えてくる。誰かに見つかった。花火が飛んできた。青い線に触れた。ビリッと痛い思いをした。は怖い体験。畑に赤いピカピカを立てた。妙なものが光ってるだけで怖くない。ピカピカは餌のあるところで光る。と学習する動物が出てくれば逆効果。畑でラジオを鳴らしておくというのも、ラジオは怖くない。ラジオが鳴ってるところに餌がある。という学習につながる恐れがある。そんな風に考えると、電柵の上に稲の穂が出てるとか、ワイヤーメッシュにみかんがくっついてるとかは、とんでもない逆効果って理解できるでしょ？今月の宿題。一年中、柵がある。柵は近づいても餌にありつけない。で、学習装置になってるかどうか、点検してみましょう。